萩原さんがかつての時にですね、私に1枚の紙切れに書いた英語の詩をくださいました。英語の詩をくださるのがまた萩原さんらしいというところなんですが、作者不詳の英語の詩なんです。で、Take time、 時を取れ、時間を作れっていう、そういう詩なんですが、 Take time to think とか、考える時を持てとか、読む時を持て、遊ぶ時を持て、そしてその次に Take time to be quiet、 静かになる時を持て。 It is the opportunity to seek God、 神を探し求める機会だという言葉があります。つまり静かになるっていう時は一人になるという時だと思います。そういう意味では私たちは積極的に本当に一人になるっていう時間を作らなければ、どうしても周囲に振り回されてしまうというふうに思うのですが、一人ぼっちになることを今世紀の代表的神学者の一人のパウル・ティリヒという人が二通りに伝え分けているんですね。英語で言うとロンリーネス、孤独というのと、ソリティルっていう、その単独っていうね。大切なことはそのソリティル、単独になるというのは、改めてですね、自分の魂に目を向け、新しい自分を見出していくきっかけなんだということを言っております。ですから私たちはある意味で進んでその単独になるという時を持たなきゃならないんですが、ある種類の選ばれた人たちは神様によって強制的に単独にさせられる、そういうことを経験するんですね。で、それは人間的に言えば大変な孤独な時なんですが、その一人ぼっちっていう時にですね、それを孤独というふうに受け止めるのではなくて、単独、ただ一人自分が立つというふうに受け止め直す、それが今日の主題、先駆者の役割でもあると思います。私たちは今日の主人公のエリアのようなすごい際立った働きはできないのですが、孤独に陥らされる、つまり神様によって単独にされるっていうことは、何らかの意味での先駆者となることをこう意味付けていると思うんです。この古代、これまでの歴史の中でも新しいことが進んでいくために道を開いていく人にとって、その先駆者は必ず孤独であったんですね。そしてその孤独と戦いながら、時には倒されたり、あるいは抽象されながら道が開かれてきて、今日の私たちがあるっていうことも考えなければならないんですが、今日の主人公のエリアも列王記上の18章36節からがテキストなんですが、今日のところは特に前後関係をよく見なければならない箇所だと思います。22節、エリアはさらに民に向かっていった。私はただ一人主の預言者として残った。自分の仲間の預言者が皆殺されてしまって、そして自分一人だけが残った。ルキュー書の10節にも、私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。今日の箇所の出来事はパレスチナの北部です。この今でいうと地中海岸のハイファっていう港の背中にカルメル山っていうのがあるんですが、その山上での出来事なんですが、一人であることをここではもうとても人間的に恐れて、そして主に乗っているわけですが、さらに14節にも同じ言葉は、私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っていますというふうに書かれている。そういう意味では、まあ、旧約聖書に出てくる預言者は常にみんな孤独、あるいは単独者だったというふうに思うのですけれども、この旧約聖書の中での一番最初の旧約を代表する預言者がエリアであるわけですね。このエ リアが働いた時期というのは南北に分かれた北イスラエルと南ユダの北イスラエルの方で働いたわけなんですが、その時の北イスラエルの王がアハブという人です。41節にエリアはアハブに行ったと。この北イスラエルの王ですね。ところがこのアハブという人は、アハブは彼以前の誰よりも主の目に悪とされることを行った。つまり聖書の記者から見るとこのアハブはもう神の前に他の王と比べてももうすごい悪を行ったっていうふうに評価されてるわけですが、逆に政治家としての王として見るときには傑出した王だったのかもしれないです。つまり現実をよく見たんです。でこのイゼベルを王妃として迎えたっていうのも、これはある意味で政略結婚ですね。そのフェニキアの方、これはもう貿易が盛んですから、そちらとつながりを持つことで経済的な交流ができる。ですから経済的な基盤を固めるのに最もだったと。そしてバールを拝んだっていうふうに書いてあるわけですが、これは元々のカナン地方、あのパレスチナ地方の土族の神様、つまり農耕の神様なんです。そして特に豊穣、豊かに豊作をもたらす神様っていう、そしてなんて言いますか、バールの神様、あの像っていうのが琥珀されたのを見ると、みんな女神、男の神様もいるようなんですが、非常になんて言いますか、あのセクシーな胸がこう膨らんでですね、キリッとした、そういう神様なんですね。でバールの神殿では、そういういわゆる性行為もこの宗教行為とされているぐらいですから、まあ人々もそういうあの実際的な楽しみもあったんでしょうけれども、もともとあった豊作をもたらす神様っていうことは、現実主義者の王から見れば特にですね、ありがたい神様で、そして民がそれを信じるのも無理ない。だって自分だって現実のそれを得たいわけですからね。で今日の物語はエリアが雨を降らせるという物語になっているわけですけれども、これはバールとヤーウェの戦いという図式で描かれていますけれども、それでヤーウェの神が勝ったんだっていうね、そういう単純なストーリーなんですが、そういうことよりはですね、もっと大切なことは、エリアがですね、あなた方はどっちつかずに生きてるじゃないかと、どっちを選ぶのだっていう問いかけをするわけですね。18章の21節、エリアは全ての民に近づいていった。あなたたちはいつまでどっちつかずに迷っているのか。もし主が神であるなら主に従え、バールが神であるならバールに従え。民は一言も答えなかった。これは厳しい問いですよ。私たちにとっても同じです。私たちに現実の結果が欲しいという時にですね、それを手伝ってくれる神様が欲しい、それに応えてくれる神様がバールだというわけです。だからこのアハブにとってはですね、まあバールであろうがヤーウェであろうが、あるいは他の何神様であろうが、繁栄に導いてくれる神様ならどっちでいいんだと、その時その時にやってくれればそれでいい、どっちにつかなきゃいけないなんてそんなことはいいよと、何でも役に立つものはみんなやろうよと。これがまあ日本でも伝統的な、まあ、信仰構造といいますか、矢をよろずの神といいますね、800万もいる。つまりそういうご利益をもたらす神というのはそれぞれ分担作業ですね。この農耕の神様は縁結びの神様ではないですね、あるいは受験の神様は別にいるという、そういう風になってますから、だからこのそれぞれの分野においてそれぞれの神様が必要になってくるわけです。 しかしヤハウェの神を信じるというのはそういうことを一切超えた神だけど、そのバールを信じるっていうのはやっぱり自分のために神様を利用するっていう形です。まあ、私たちにもそういう誘惑が常にあるだろうと。どうしてもね、この特にギリギリに追い詰められた時にはここで神様助けてくれないのかしらっていうふうに思う。でもしも助けてくれる神様があったら本当にどの神様でもいいから助けてほしいっていう気になるだろうと。これがそのエリアの言うですね、あなたたちはいつまでどっちつかずに迷っているのかという問いかけです。私たちもどっちつかずになる可能性、ね、しかしエリアはそれで私はヤーウェに従うっていう決断をするときにとうとう最後に一人になってしまうっていうね、大変な孤独、そして最終的には実際に今日のところはアハブと一時的な和解をするんですけれども、アハブにとってこの時に一番欲しいものは干ばつが続きましたから雨だったんです。バールの神は雨の専門のはずなんです、農耕ですからね。だからバールの神様に頼んだ方がいい。ヤーウェの神様は何でもって言うけども、この時に本当に雨降らせてくれるかどうかわかんない。だからバールで行こうというふうにアハブは思ってただろう。だけどエリアは主に従い、ヤーウェに従っていることだっていうことで、そこでついに雨を降らせるっていうことになるわけですが、その前のところがバールの預言者と戦うって言いますか、その実際ね。そして40節にとても残酷なんですが、エリアは彼らをキション川に連れて行って殺したって書いて、しかし彼はそうだけではなくて19章になるとたちまちこのアハブに、特にですねアハブの奥さんのイゼベルがそのバールの預言者みんなエリアで殺されたっていうのを聞いたら、イゼベルがこうは許せないっていうなって、それで怒るわけですね。で命を狙われるってなって、エリアはコレブの山、これはだからモーセのあの十戒を受けた山でもあるわけですけども、シナイ山と同じことですね。そこまで逃げるっていうのは決定的な孤独に追い込まれるわけです。私たちの現実とこうもう一遍重ね合わせて考えてみたいと思うんです。私たちはこれほどドラマティックに典型的に完全に一人に追い込まれてしまうっていうことは少ないかもしれない。しかしいろんな場合にああ一人ぼっちだっていうふうに思わされる時があるかもしれません。しかしその時をこのテリヒの表現で言えばですね、孤独っていうふうに受け取るのではなくて単独ソリチュードですね、単独のに今いるっていう受け止め直しをしたい。でそれはその時こそ真実の自分と神とが向き合う時なんだと。エリアもそれで体当たりの祈りをした。今日のところでももしも現実が見えなかったら自分は殺されてしまうっていう、もう土壇場ですね。2回も私に答えてください、37節です。主よ私に答えてくださいってこう繰り返し言う。これもう彼にとって切実なんですね。そしてしかもそれは人々が誠にあなたが神だって信じるかどうかの瀬戸際なんですっていう、そういうギリギリの叫び声を上げる。本当の意味で一人であるっていう、一人にならされるっていう時は圧迫もすごい、プレッシャーがすごいあって、そして一人になる。でもその一人っていうのは非常に大事な、孤独ではなくて単独者で、そのことがエリアがこのように明かしたことによって後の時代の人々が もう旧約の一番先覚者として認めるようになる、あるいは本当に信じていくっていうのは何かっていうことに勇気を持たされるきっかけになっていく、先駆者になっていったわけですね。つまりこれがクリスマス、イエス・キリストの先駆者でもあるっていうのは、主の祝福を伝えていくっていうことの先駆者になる。しかしその祝福の先駆者っていうのはどうしても単独なんだと、孤独に陥らされる。だけどその時こそ大事なんだっていう受け止め方をしたいと思うんです。昔ですね、良寛さんが新潟にいたんですが、あの柏崎っていうところですね、彼がツバメシティ、今あの刃物とかそういうので有名な町ですが、そのツバメに宅発に行った時にですね、子供が紙と墨持って良寛さんのところに来たんです。良寛様、これ文字を書いてくださいって頼みに来た。良寛さんは子供をとても愛してるっていうね、良寛さんっていうとあの手まりを連想する人なんですが、ですからその顔をほころばせてですね、うんうん、これを何にするのじゃってこう聞いたら、タコにしますっていうね。でそうかそうかって言って、それでサラサラっと書いた文字が、天上台風、天の上、そして大きい風っていうね、その文字だったんです。それがもう今も残されてあって、私は写真でしか見なかった。それで現物の他のいろんな、それはあの柏崎の良寛の記念堂みたいなところに全部こう軸やなんかで良寛さんの字がね、これはもう古今に絶する素晴らしい字だと言われるんですが、私にはほとんど読めなかったですね。で天上台風なんていう字でもどこがいいんだか分かんないんです。そのなんかオレクギ流じゃないかっていう、バーッと書いてこう一番上の天っていうのはこう上がガーンとなったりするので、下にこうなんか台という風に書いてるみたいに見えるし、何かこれが名筆なのかっていうふうに、とても思えないんですけれども、しかしもうその頃すでに良寛さんのその名筆ぶりが伝わっていたんですね。ですからその利用されるために書くっていうのは嫌がったでしょうけれども、子供が頼んだので、あの良寛さんはそうかそうかって言って、そして書いた文字が天上台風だけど、まあその残っているその字にはですね、タコに使った形跡がないんです。だからひょっとすると悪賢い大人が子供を使って、で良寛さんに書かせたのかもしれないとかね、いろんな風説が伝わっているんですけれども、とにかくしかしその子供に字を書いてくださいって言われた時に、しかもタコに使うんですって言った時に天上台風って言った、それはどういう意味なのかってとっても意味が深いと思うんですが、タコを上げるのには一番低い間はやっぱ走らないといけませんね。その風を受けるために走って、そして風を受けさせて少し上がる、で少し上がっていったらどんどんどんどん上がっていくわけですが、高くなればなるほど強い風を受けてるんですね。これはもう私たちでも経験しますね。ちょっと20-30メートルのところ上がったらもう風がかなり強いっていうのは分かるわけですから、その天井にあってタコが本当悠然と舞ってるように見えるけれども、それは強い風があって悠然と舞ってるんであって、つまり良寛さんはこのいつも質素であれでしたから、なんか表彰としていてですね、そして別にどっかのお寺に属すとかそういうのもなかったよ、ひょっと歩いていく人だから、まあ別の見方する人は気楽でいいねと、ああいうのはね、それ一人で、で地も他者でとかっていう風な受け取られ方したようですけれども、そういう表だけで分かるかっていう、それをまた別の言葉で言ってるところもあります。しかし今日のですね、天上台風っていう、その一人で単独でっていう、それが 成り立つっていうためには強い風があって成り立ってるっていうことを忘れてはならない。しかもそれがとっても大きな恵みに近づく。なんでって思うときに、自分はそんだって思うとき、それは天上台風なんだと、そして素晴らしい自由へと向かっていくその途中なのだっていうふうに受け止め直したいんですね。だから風が強い。その風は強ければ強いほど自分が天高く上がれるというものなんだと。今日はエリアの信仰を学ぶわけなんですけれども、彼があのすごい働きができてるっていうことは、ただ一人に徹していた。私たちは単純にですね、人になって寂しいなじゃなくって、一人になることを恐れなかった。一人をとっても大事にした。だけどそれは身の切られるような、ある意味で不安で恐ろしい時でもあるかもしれない。でもそれが本当に主の祝福に預かる一番の近道なのだっていうことを受け止め直したいと思うんです。お願いしましょう。天のお父様、エリアが大勢のバールの預言者たちとたった一人で立ち向かいながら、しかし徹底してあなたに従って自分の命を懸けていました。私たちの主イエスキリストも、誰でも私に従えと思うなら自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいと言われました。栄光への道は孤独の道でもありました。しかしあなたの輝かしい祝福への道でもあります。どうか孤独で耐えきれないその時に、エリアがあなたに真剣に呼ばわり続けたように、私たちも他のものにではなくてあなたに呼ばわり続けることができるように支えてください。そして十字架の死の後に復活の栄光を見たように、私たちも死を通して栄光を見ることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。